町の話題。9月28日移住者交流会本町町歩き編。本町通り、市外から引っ越してこられた方同士のつながりづくりや胎内市での暮らしを楽しんでいただくことなどを目的として移住者交流会を開催しました。市外出身の15人の方が参加され、移住後の状況や胎内市の特徴などを語り合いながら交流を深めるとともに、本町通りの街歩きを通じて商店街のお店の方々との触れ合いも楽しみました。10月12日オール胎内合人会開催、ロイヤル胎内パークホテル。今年もオール胎内合人会を開催し、市内外から40名を超える方にご参加いただきました。当日はゴルフコンペや市内の観光ツアーも開催し、交流会では胎内ワインを味わいながらふるさとの思い出話に花が咲いていました。参加者の皆さんで中条音頭も踊り、盛況のうちに閉会しました。10月13日、川崎さなさん、木の途中2年、豊坂ジュニア、全日本中学生バドミントン選手権新潟県予選会で優勝。川崎さなさんが全日本中学生バドミントン選手権大会新潟県予選会の女子シングルスで優勝。これにより来年3月に広島県で開催される本大会への新潟県代表選手として内定しました。川崎さんは県大会のシングルスで初優勝することができました。新潟県代表として精一杯頑張りたいですと話してくれました。スポーツで優秀な成績を収めた方、県大会優勝、北信越大会出場などを司法で掲載します。総合政策課広報情報推進係内線1367まで情報をお寄せください。10月14日胎内市老人クラブ連合会芸能発表会が開催されました。産業文化会館、井端市長と社会福祉協議会阿彦会長を迎えし、会員による発表会が盛大に開催されました。芸達者な20組の参加者による25演目の歌や踊りが披露され、会場は笑いや手拍子、熱い応援で一体となり、大盛況のうちに幕を閉じました。楽しい活動に参加を希望される方はぜひ老人クラブへお問い合わせください。胎内市老人クラブ連合会、胎内市社会福祉協議会内、電話 44-8682。10月17日親子ふれあいコンサート、プレスポ胎内。プレスポ胎内にて親子ふれあいコンサートを開催しました。広い体育館で遊んだり演奏を聴いたりしました。市内地域子育て支援センター園開放のスタッフが工夫を凝らし、ご参加いただいた方々はいつもとは違う雰囲気を楽しみながら過ごしていました。10月17日黒川小学校に人権啓発キャラバン隊がやってきました。黒川小学校、人権啓発キャラバン隊が黒川小学校で人権教育を実施。黒川小学校は人権啓発キャラバン隊を迎えるため、児童はふわふわ言葉を考え、優しさを育む活動に取り組んできました。集会では人権ハートのパネルにピースをはめ込み、自分の人権、他人の人権を考えた優しさのあふれるハートフル会となりました。10月17日奉仕活動を行いました。若松町北公園、シルバー人材センターの皆さんが奉仕活動として若松町の北公園で草刈り、除草、木の剪定、清掃作業などを行いました。今後は毎年10月の第3金曜日を奉仕活動の日として継続していく予定です。また毎月第2、第4水曜日に入会希望者へ説明会を胎内事務所で開催しています。 60歳以上の興味のある方はお気軽にお越しください。公益社団法人柴田地域シルバー人材センター対内事務所、電話 43-2833。 10月19日大師北越の森づくり活動、新井浜森林公園内、大師北越銀行による大師北越の森づくり活動が開催されました。全行員から参加を募り、約200人で植樹する予定でしたが、雨天予報のため開催時間を早めて、準備スタッフ45人で500本の広葉樹の植樹を行いました。10月19日第8回日立産機システム新井浜の森づくり活動、新井浜地内、株式会社日立産機システムと新井浜集落による第8回日立産機システム新井浜の森づくり活動が開催されました。今年は新井浜森林公園入り口付近の東屋周辺エリアに総勢96人で1000本の抵抗性赤松苗の植樹を行いました。10月20日笛吹市との交流事業、山梨県笛吹市みんなの広場、本市の友好都市である山梨県笛吹市で開催された笛吹マルシェに出展しました。胎内市産の新之助やコシヒカリの新米、笹団子などの販売を行い、多くの方にご購入いただきました。当日は笛吹市境川観光交流センターで、地元の児童生徒保護者とチューリップの球根の植栽も行いました。10月23日胎内市イメージのラッピングトラックが完成、市役所前広場、新潟運輸株式会社の設立80周年記念事業の一つとして作成されたラッピングトラックのお披露目を行いました。多面的に胎内市の魅力が伝わるようにと、新潟大学の教育学部美術科の片野京介さんがデザインしました。庁舎を訪れた市民も素敵だねと目を留めていました。この車両は10月15日から胎内村上エリアを中心に配送業務に活用されています。10月25日中条胎内ロータリークラブ小学生のウォーキングイベントを開催、ロイヤル胎内パークホテル周辺、中条胎内ロータリークラブ会長今真由美が市内全小学校の5年生を対象としたウォーキングイベントを開催、他校との交流を通して子どもたちが地域の魅力や互いの思いやりを学ぶことを目的に開催されました。子どもたちからは他の学校の子たちと協力してゲームをしたり、話しながら一緒に歩けて楽しかったとの声がありました。10月27日ツールド胎内2024、新潟食糧農業大学から胎内川ダム往復、今年は市内外から141人が参加し、秋の胎内を駆け抜けました。例年は奥胎内ダムを目指すコースですが、今年は9月の大雨による土砂崩れの影響で胎内川ダムで折り返すコースに変更されました。袋では同日に開催されたイーモンマルシェ会場に立ち寄り、参加者は地元グルメを堪能しました。10月29日新潟食糧農業大学と新たな連携協定を締結、市役所、豊かで活力ある地域社会の形成や産業の振興に寄与することを目的に、新潟食糧農業大学と新たな連携協定の締結式を行いました。締結式において井端市長は、一緒にさまざまなことにチャレンジしながら小さな地域から大きな価値が育まれ、さまざまな取り組みが実を結ぶことを願っていますと述べました。11月1日高齢者叙勲受賞おめでとうございます。水沢さんは高校教諭として長年にわたり教育の発展のため貢献され、 その後、胎内市選挙管理委員会委員長に就任し、選挙の適正な管理執行に努められました。その功績に対し、11月1日付で内閣府から瑞宝総功章が贈られました。受賞おめでとうございます。瑞宝総功章、選挙管理事務功労、教育功労、水沢達夫さん、三能。元胎内市選挙管理委員会委員長、元公立高等学校教諭。11月2日、病の小さなお祭りが開催されました。胎内スキー場。国道290号線沿いの中山間地域の15集落で組織された夢ビレッジ胎内290の主催する地域活性化を目的としたイベントが開催され、あいにくの雨にもかかわらず約1000人の方にご来場いただきました。地元野菜で作った芋煮などの販売や餅つき体験、伝統芸能神楽舞の披露など、訪れた人が地域の魅力を満喫されました。10月25日、胎内ディアーズ応援バスツアーで熱戦を応援。東京都調布市、胎内ディアーズバスツアーの参加者がアメリカンフットボールの試合を観戦し、熱い声援を送りました。上位リーグとの入れ替え戦出場を決定づけた快勝に沸き上がり、選手や全ホームタウンの調布市民の皆さんとも交流しました。市では今後も胎内ディアーズを市民の皆さんで応援できるフード作りに取り組んでいきます。11月5日、樽ヶ橋遊園でチューリップの球根を植栽しました。樽ヶ橋遊園。樽ヶ橋遊園で木菅子ども園の5歳児の園児21人とボランティア団体樽ヶ橋ゆるゆる隊の皆さんがチューリップの球根を植栽しました。園児の皆さんが小学1年生になる来春には、園内がカラフルなチューリップで彩られます。